この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーと
小関です。
はい、はい、ということで久々に小関さんも入ってもらって、はい、ただいまですが、ただいま更新最後いつだただいまの数がですね、多分フォトスクランブルと基本的には同じ数を取っているんですが、スノーさんの個展の時に3連チャンとかやってただいまをアップしていなかったので、はいはい、ただいまの数が合わず、はい、足らなくなるという想定で、はい、今週はただいまを小関さんも入ってもらって収録しようということで、はい、3人揃って久々のただいまでございますが、はい、東北行ってまいりまして、
はい、
これを先に出しちゃおうかな、まあ後で出してもいいんですけど、先週、そっか、最後が341回東北行ってきます告知をくっつけて配信しているので、
はい、
ちょっとここだけ先に、
はい、340、それはただ
いま、
あ、はい、
で前に告知をつけて配信したのが多分最後なので、
はい、
342回も控えてはいるんですが、間に特番という形で、
はい、
こっち先に出そうかな、はい、いてまいりました。去年に引き続きいわきから久慈まで、
はい、
45号線を中心に、ま、海岸沿いをぐいぐいと上がってきたわけですが、
はい、
全部で4日間、いや5日間、4泊5日、
はい、
4泊5日で最後の日はまっすぐ高速乗って帰るっていうのが去年のパターンだったんですが、
はい、
今回は陸前高田まで逆走し、そこから帰ってきたので、はい、えらいことになりました。
あ、そうですか。
帰ったの4時。
ああ、疲れた。
びっくりしました。去年はね、夕方には都内入ってたんだよね。
はい、
9時からまっすぐ内陸に入り東北自動車道に乗って行ったので、
はい、
意外と早く、
はい、
都内まで来たんですが、今回は陸前高田で日が暮れてみたいなそんな感じで帰ってきたので、はい、えらいことになりましたけど、まあ、そんな感じで今年も行ってきた東北のお話で今週は行きたいと思うんですが、はい、お二人はもうすぐお盆ですが、どんな感じでしょう？
僕はまあ家にいますっていう感じです。
あ、そうなんだ。
あの個展の後始末をしなきゃいけない。
ああ、もう終わったんだっけ？
はい、昨日終わって今日搬出を全部終わらして、
うん、
はい、で、まあ、注文のあったプリントを焼いたり、
うん、
しなきゃいけないので、
うん、
あと、まあ、納品の準備をしなきゃいけないので。という感じです。
どうでした今回は？
ああ、まあ、そこそこ、そこそこというか、いや、まあ、それなりに、売れましたし、
うん。
うん、まあ、いいですねって言ってくれる人しかいない。いいですねとは言わないんだけど、面と向かってわけわかんないよっていう人は、まあ、知り合いで一人いたけど、
すご
くわかんないんだけどって言われたのは、一人二人いたんですけど、うん、全くね、面識のない人に、いや、これわかんないわっていう人は、さすがにいなかった。はい、まあ、そういう人はなんか、最初、散歩ぐらい入って、ああ、これはダメだと思って帰っていくっていう人は、まあ、中にはいました。
うん。
はい。
でも結構、数は来てもらえたんですか？
そうですね。多分、うん、1日15人ぐらいは、来てたんじゃないかな。まあ、ああいうね、前のドゥニソメールさんと違って、ギャラリーがね、いくつもあるようなビルじゃないし、
うんうん
う
ん、
そういう点では、集客という点ではすごい頑張った方じゃないかな。
まあ、そうですね。日に15って言ったら、
うん、
言っ てはなんですが、分かりづらいちゃ分かりづらいもんね。知ってたら
そうそう
だけど、
まあ、あのまあ固定客って言いますかね、
うんうん、
そういう回ってくる方は結構いると思うんですけれども、うん、まあこちらの宣伝とかで、
うん、
見ましたって言ってくる方もいるし、
うん、
あとね、もちろんフォトスクランブルのリスナーの方もいっぱい来ていた、うん、ですので、まあそか、ああいうところでもう単発っていうかね、一つしかないギャラリーのところでやるにしては頑張った方と、
うん、
思います。
なんかほら、人通りが多い通りに面してるギャラリーとかだったらフラットとか
あ
るか
もし
れないけど、そんなにあれだもんね、ちょっと裏入るところだから、
そうです
人通りが多いってほどの道でもないし、
まあそうです。
日に15来てたらすごいね。
と思う、あ、そのぐらいは入ってると思うんですけど、まあ書いて、名前書いていく人はそんなに多くないんですけど、フラット入ってきて、フラット見て帰っていくという人はパラパラいました。
うんうん、
はい、なんだっけ、あれを聞いてきましたという、公開収録聞いてきましたっていう方も、
ああ、そうなんですか、
はい、結構いました
、ね、
はい、
はい、まあ、まずまず成功ということで、
そうですね、おかげさまで本当にありがとうございます。
小関さんは落ち着いたんですか？
落ち着きましたね。まだでもポロポロ残ってますけど、
うん、
今月はもうだいぶ山を越えて普通に流して、だからといって別に休みがあるわけではないので。
あれ、お盆休みってないの？
交代制なんで、
はいはいはい、
どうしても後回しになりがちなんですよね、私のところ
は、
ね、
はいはいはい、
多分また8月か9月かどっかで、
うん、
休むかなと思っております。
まあ、じゃあお盆は普通にお仕事と、
はい、
いう感じですね。はい、ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。これ配信される頃にはお盆真っ盛りか終わってる？あ、そんなことないか、うん、いや終わってるか、今週いっぱいぐらい普通お休みって、
はい、
今週の後半とかじゃないですか？
後半からか、
13、14、15とか、
13、14、15はそうか。じゃあ お盆の終わりの頃に配信になるように頑張って編集したいなと思いますけど、まあ、お盆前にご案内してちょっと遊びに行ってくださいっていうような、ね、お話ができればよかったんですけど、
はい、
まあ、機会を見て、足を運んでほしいなという感じで、今週は東北のお話、で始めていきます。
はい、
毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、で、ブログの方にアップしましたと、言っておきますが、
はい、
この番組ただいまなんですが、
はい、
ただいまのブログよくよく考えたら直してなかったのね。
ずっとほったらかし
な。ほったらかしなのね。ログインできねえじゃんとか思って。
まあ、それはそう。
フォトスクランブルも急増品って反抗したまんまだし、
はい、
いい加減ここら辺も手入れなきゃなと、反省をしながら、フォトスクランブルの方に急増品の反抗がついたフォトスクランブルのブログの方にアップしておりますので、
はい、
こちらちょっと見ながら、話をしていければという感じなんですが、まず行ってきた期間が7月30日、朝新横に2人ピックアップし、成田で1人ピックアップし、1時になってないか、昼前に成田出発した感じかな、
はい、
で、高速に乗って、いわきって言ってもなんか広かったんだよな。
あ、そうですか。
いわきのだいぶ南の方、いわき市、いわきの駅よりだいぶ南なんだよな、
うん、
いわき湯本か、いわき湯本で降りて、小名浜あたりから海沿いを走り、うん、まず行ったのが薄磯海岸、
はい、
地図でいうといわき湯本のインターチェンジからまっすぐ東側に海岸にぶつかったあたりが薄磯海岸というエリアがあるんですけど、はい、ここ震災の年は俺行かなかったんだよな、
うん、
震災の年には僕行かなかったんですが、その年に BJ がクリアジェの BJ がね、あのリスナーさんに教えてもらっていって、えらいことになってたよっていうのを聞いて、
は
い、翌年からは毎年行っている場所なんですが、
はい、
なんかもう基礎しかないみたいな、うん、僕が行った時に多少瓦礫もまだ残ってたかな、でも基礎がほとんど基礎だらけ、基礎だけになってたから片付いて、で去年も行ったんですけど、まだ何もない状態っていうのかな、うん、綺麗にはなってるんだけど、家の基礎が残ってたり、多分漁業の、
はい、
アット加工場って言えばいいのかね、なんか水産加工場って言えばいいの、
はい、
っぽい、なんか床が全面タイルで、
あ、
排水口がいくつかあってみたいな、はい、ここなんか水産加工してたんじゃないかなと思われるような、ところが床だけ残ってたりね、
うん、
で堤防の内側とか、その残ってる基礎の壁に多分ボランティアなのか有志の人なのかがこう絵を描いてた場所なんですけど、うん、そこがですね、今回行ったら、道路の脇に全部網のフェンスみたいなのがダーッとなって、なんかもう手が入り始めている感じでした、
はい、
ここはなんかもうどういう風にするんだろうなっていう、なんかここでもう一回再建するのかねっていうような感じもするんだけど、去年までは全然動きが見えなかったんですが、今年はそんな感じで、
はい、
なのでこう去年までだからポッと道の端とかね、その崩れたもう空き地になっちゃってたところにちょっと車止めて様子を伺ったりとかできたんですけど、
うん、
なんつったらいいのかな、もう自転車レースの最後ゴールのあたりって言えばいいんですかね、道の両脇がフェンスになっちゃって、うん、もう車寄せられない感じ、もう通り過ぎるしかないみたいな。
うーん、そんな、海水浴場として有名なんですね、なんかね。
海水浴場、そうですね、岸壁、岸壁というか、護岸、なんていうの、浜があって、はい、堤防みたいなのがあって、
はい、
町があるみたいな感じでしたけど、
はい、
遊泳禁止の看板は出てました。
あ、そうなんですか、うん、
今はできないと思います、
はい、
そんなところから入り、本当はねこの上もうちょっと北上したところにある久野浜っていう町がね、当初から行ってた場所だったんで見たかったんですけど、うん、今回ちょっと空撮をあちこちでしようということもあって、Jビレッジの近辺に、はい、日のあるうちに行きたいということで、
は
あ
は
あ、ここの薄磯を出てからはもう本当に眺める程度ではあるんですけど、ほぼ立ち寄らずに J ビレッジへまっすぐ向かいました、
はい、
で J ビレッジはもう初めて行った年はちょうどここまでが立ち入り禁止、ここまでは来れるんだけどその先が行けないっていう場所だったんですが、うん、今は全然交通量も多くて、この先もどんどん北上できちゃうんですが、この J ビレッジ付近に、放射性廃棄物が山積みになってる場所があるよっていうことを聞いていたので、それをちょっと取ってこようということで、行ったんですけど、最初よく分かんなくてね、この通りからもう全然見れません。でなんとこれ J ビレッジ入れちゃいます、普通に
大丈夫な
警備の人とか立ってるんだけど、J ビレッジ、この J ビレッジの前を通ってるのが、6号線、 でこっから入り口があるんだけど、ここはなんか検問みたいな感じでなんかやってるんだけど、
はい、
Jビリッジの手前を海側に入り、Jビリッジの要は裏側っていうんですかね、
うん、
こっちなんかあるんじゃないかと思って行ったんですよ、
はい、
で迷って行って、したらこのそのまま海岸沿いに行く道と Jビリッジの方に戻る道があって、
はい、
こっちの方入っちゃうとね、なんかスルーッと入れちゃう。
そうっすか。
で、あ、ここなんかテレビでやってたとこみたいなところが車もね、やっぱりその作業員の方たちの車なのかな、そういうのもすごいいっぱいあったし、詰め所っぽいところとかいっぱいあって、
はい、
こんなスルッと入れちゃっていいのかねここっていうぐらい簡単になんか入れちゃう、
うん、
で結局この場所ではなくてですね、その391号っていう
県道みたいな、
うん、はい、Jビレッジの国道6号からすると Jビレッジより海側を、
はいはい、
まあ、6号と並行するような形で走っている道をちょっと行った、これどこら辺だったかな、楢葉町、役場浄化センターって地図にはあるんですけど、多分ここら辺付近だと思います、はい、ここら辺付近に行ったら途端にいっぱい、出てきまして、まあ、これが最初の写真ですね、
はい、これ一面こんな感じなんです
か。ものすごい量、
ああそうです、
ね、これ、まあ、地図と合わせて見ていただくといいんじゃないかなと思うんですけど、これ空撮の方だとどうなるんだろうな。あ、見えますね。ですね、これ見たらちょっと衝撃かもしれませんが、Google マップでまず J ビレッジを探してもらってですね、海側に391号があります。それを北上していくと楢葉町役場南地区浄化センターがあります。この浄化センターを目安に大きくしていただいて、左手のブロック、ここに来たら、Google Earth の写真にします。
もう載ってるんですか。
でそれをさらにこう拡大していっていただくと見えますね、
うん、左手のブロック陸側、
陸側、かなりねアップにしないとただの、うん、荒れ地みたいに見えるんだけど、アップにしていくと途端に見え出します。黒い粒々のようなのがいっぱい見えました。
いや、ログインしないとダメなんですか。ログインしてあるよ。
ログイン、
なんかすごい綺麗なんだけど、
綺麗
綺麗にしか見、綺麗とかあんまり、
ただの荒れ地みたいな、
荒れ地みたい
でしょ、はい、それをどんどんアップしてって、ストリートビューになるぐらいこうアップにしていくと粒々が途端に見え出します。車が見えるぐらいまで持っていくと、
はい、
なりました。
はいはい、
これ見ると浄化センターから一つ上がったブロックから埋まってる感じに見えますが、おそらくですけど、あ、でもこの位置かな、あ、この位置かもしれないな、
うん、
うん、こんな感じ、もうワンブロックか、まあ、この先こうまばらに埋まってるとこもありますけど、まあ何しかいっぱいです、
はい、
これ写真見てもらうと分かると思うんですけど、1段だけこう積んであるところ、2段積んであるところありますけど、ここにね、あ、入れてないか、鉄のパイプ組んでさらに上積むぞと言わんばかりになってるところもあるので、相当な、
はい、
まあ、現時点でも相当な数なんですけど、で驚くことにこの3枚目後ろに電柱が見えますけど、これ線路、
うん、
これだからどこになるんだろうな。
常磐線だったところじゃないですか。
常磐線、そうか、常磐線で ここ走ってます常磐線。
あでもそうか、はい、奈良浜開通してるから、うん、もう動いてますね、
うん、これどういう人が乗ってってるのか分かんないけど僕らがいる間に、何回か通ってるんです、
はい、
で僕はこうあって電車の様子しか見れなかったんだけど、一緒に行ったタロケンさんとか、はい、人乗ってるわってい
や営業運転してる
っていうことみたいです
、うん、営業は今奈良まで行くんですよ、うん、で、ただね大半の人はもう手前で降りちゃうって言いますね、
う
ん、
そうだよね。この先になると規制区域になってくるからっていうのもあるんだけど、こういうもののすぐ横、例えばまあ通勤とかで使ってる人だったら毎日こう目の当たりにしているんだなっていうね。
いやなんかあのその辺線量も高いから補線の人が大変なんじゃないかという話もありますよね。
あ、うん
うん、
まあ、ちょっとこれは圧倒される感じのものがありましたね。ちょっとえっていう、
うん、
でちょっと今気づいたんだけどこの上のもうちょっとこの全然こっちは行ってないんだけど木戸川の付近までずっとあるんだね。木戸川のとこもすげえ量になってるわ。まあ何しかこう山積みになっていて、
はい、
ちょっとびっくりしたんですけど、
うん、
で、そのままもう一回 J ビレッジに戻りまして6号をさらに北上し、
はい、
日のあるうちにちょっと見たかったんですけど去年もう見た、ゴーストタウン化してる
はい、
富岡町、今年もちょっと行ってきまして本当は日のあるうちに見に行こうっていうことではあったんですけど、はい、この J ビレッジのところの裏で、いろいろ撮ったりとかして時間がかかってしまったので、
はい、
これがですね6号ずっと上がってきますと第二原発、
うん、
通り過ぎます、ここまで普通にバンバン6号線は車走ってます、
はい、
で、富岡の駅が右手にあるんですがそのもうちょい先かな、はい、163とぶつかるところだと思うんですがここから入ってった商店街が、やっぱりこんな感じ、
うん、
まあ、ちょっとやっぱり日暮れちゃったんで去年と変わらないような感じだったんですけど、
はい、
まあ、シャッター降りてて、まあ、夜になると人気は全くゼロ、
はい、
本当にゼロ、いないです。ここからね、はい、商店街入っていってぐるっと住宅街を抜けてですね、うん、243かな、うん、に入って6号に戻る。この間誰一人会うことなくすると、まあ、夜にはなってますけどそんなに遅い時間ではなく、
うん、
7時8時ぐらいな感じ、うん、で、まあ、こんな感じですよ、
うん、
でこの商店街抜けてからちょっと山を上がっていくような感じになって、うん、下りながら住宅街を通過する感じなんですけど、
うん、
去年は見かけなかったんですがさっき山積みになっているのを見たトンパックこれなんかね、うん、1袋1トンなんだって。
ああだから
トンパックっていうらしいんですけど、
ああなるほど、
普通の一般住宅の前にこんな感じでゴロンゴロン置いてあるわけですよ、で、まあ、これ降りて見てみたんですけど、
はい、
やっぱり、放射性廃棄物っていうラベルが貼ってあり、まあ、除染作業した後なのかなっていう感じがするんですけど、
はい、
なんかこういうなんていうのかな普通の街だったらさゴミ捨て場みたいなのが、うん、あってそういう感じで普通に置いてある感じ、これがちょっと異様な感じがしたけどね、
うん、まあ普通じゃないですか、ね、普通じゃない場所にっていうこれ電気もついていて信号もあるっていう、
うん、
しかもなんかネオンサインらしきものもちらっとついてたりする。
ネオンはね
それはない。
多分光の反射、あ、じゃないかな。ね、銀行系とかは、
は、はい、
電気ついてたかもしれない。
うわ、そうなんです、うん、そこは使えるんですか。
だから昼間はやってんじゃないのかな。
いやでもそこに仕事に行く人嫌だろうね。
ね。他の場所、まあ、この後ちょっとご紹介する場所もやっぱゴーストタウンみたいなところあるんだけど、はいはい、建築の関係、まあ、こっちで言ったらワークマン的な感じ、
はい、
土建屋さんが使うようなお店とか、銀行系は空いてたりしました。あ、多分そんな感じでこっちもあってないかなって気がするんですけど、まあそんな感じで銀行系とかその建築に絡むような資材とか売ってるようなところは開いてたりしましたが、基本的にはこう閉まってて、去年こうシャッターが壊れてそのままなすところがこう板で塞がれてたりね、明らかに去年とは違う、こう手が入ってるねっていう、ちょっと綺麗にしてあるとか、
うん、
まあでも防犯がほとんどかな、
うん、まあ、
塞がれてたり直されたりとか、ね、綺麗になってるものに関してはその防犯上、はい、あの侵入を防ぐようなもの、
うん、
のなんか手が入ってる感じはしましたが、まあでも1年前とどんだけ変わってるのっていうと、ほとんど変わってないというか、
うん、
あのあれもしてないからなんか1年経ったっていう感じがしないんだよね。
ああ、
なんかこの間来て、まあ、1週間ぐらい経ってなんか何か所か治ってるねっていうのと変わんない感じ。
ああ、
まあ、季節もっていうか全くちょうど1年前なんだよね、はい、日程的にも、
はい、
全く同じ日程で時間も全くほぼ同じぐらいの感じになってるんで、ただなんか変な感じ変わらないっていうのがね、うん、まあ、そんなところでした、
はい、
でこの、街を見て、このトンパックを見て、で四つ倉でちょっと、自炊をして、
はい、
そこから一気にいわき駅の方まで一旦南下しないと通れないので、
あそうか、
さっきのいわき元よりは北側なんですけど、いわき駅の方から、山側に入り、山道を北上しまして、今回失敗してね、なんかナビの設定を間違えたのか、あちこち山道行ったらここから先行きませんみたいな枝のとこ入っちゃって、すごい時間がかかり、南相馬まで去年はたどり着いて南相馬の道の駅で寝たんですが、
はい、
今回はたどり着けず山の中で一晩明かしまして、
はい、
っていうかもう走ってる途中に明け方日が明けてきちゃって空が明るくなってきてもう眠さが限界だったのでもうダメと思って、山の中で寝たんですけど、で起きて、南相馬まで10キロか20キロなかったぐらいのとこまでは来てたっぽくてですね、南相馬に向けて走り出したら川沿いに、
はい、
またもやこのトンパックを目にすることになりまして、ここも結構な量ありました、うん、これクレーン上がってますけどこの反対側にも少しあったのかな。で、上流側になるんですけど自分らが走ってきた方向を振り返ると綺麗に設置されてる白っぽいところ、
はい、
あって、あ、まんまこれと同じものがここにできるんだろうなきっとっていう、なんかトンパックだらけになるんじゃないの、うん、ここら辺はっていう感じでしたね、
うん、
ものすごい量です、
はい、
これどうするんだろうね、
うん、その中間貯蔵施設だけ、
うん、
持ってくんじゃないんですかね、栃木とか今なんかガタガタなってますよね。
この膨大な量を移動するだけでも多分すごいことだったと思うんですけど、
まあそうですね、あれあとどこだっけ、どっかはもう住民帰りませんとか言うんです、 宣言をこの間してましたよね。
記者とかありましたね。
うん、あのそこが中間貯蔵施設になるっていう、うん、なるというか、まあそういうあれが計画が発表されたのでっていう、うん、ありました。
まあこんな感じの量がどんどん増えていくんだなって。これね、はい、1年前、あでもここは夜過ぎてたから分かんなかったかな。これがだからどれぐらいの量で増えていってるのかっていうのはね、
うん、
ちょっとよく分からなかったんですが、そして、南相馬に入り、
はい、
南相馬の方にもそのゴーストタウンになっているところがあると
はい
いうことで行ったんですが、街の様子はちょっと写真撮れてないんですけど、雰囲気はやっぱりさっきの富岡町の、
はい、
これの昼間版っていう感じ、街並みもこんな感じでしたね。似た感じの通りだったんですけど、うん、そっちは本当に昼間だったんですが、人っ子一人いないっていうほどではなかったんですけど、
はい、
まあ異様な少なさ、
うん、まあそうでしょうね。
さっき言った金融機関と、
はい、
なんか建築用のあのシャベルとか、はい、そういうようなものが売ってる商店が開いてて、そこに車が止まってたぐらいかな。で一方あの通りは国道になってて、そっちは通りあの車通りもあったんですけど、そっちはほぼすれ違うこともなくっていう商店街の方はね、そんな感じの街だったんですけど、その商店街をほどなく行くと、南相馬市立小高なのか小高なのかちょっと読み方が
小高じゃない、
小高ですね、
小高中学グランドにもトンパック
、うん、ここは避難地域なんですか。
多分そうだと思うんだけど、でもインフラをなんかね、今年になって手を入れてるらしいんですよ。で、ここで学校再開しようとしているんじゃないかという話もあったんですね。
コンテナ土削った後じゃないですかね、そしたら。
ああ、なるほど。
こんな感じ。で、これちょっと映ってないですけど、左側にも、ちょっと瓦礫みたいなの積んであるとこあるんですけど、そっちはね、うん、袋がねベージュなの、
はい、
でまあ瓦礫みたいなのもあり、でこっちは黒いでしょ、
うん、
でこの小高中の道挟んで反対側にあるのが、小高工業高校、
はい、
こっちにもこんな感じ、
うん、
ここもっとあったらしいです。なおかつね、今年の初めまではなんか重機がいっぱい止められてたりとかもしてたらしいんですけど、量は減っているみたいなので、うん、移動させてから再開なのかな、
うん、
だといいなっていう、
うんうん、
ただこれカバーかかってるでしょ、
はい、
なんかしばらく置くぞって言わんばかりな感じがしてね、うん、この状態で再開させるんだとちょっと切ないなっていう、
うん、
ね、子供が勉強する場でこういうものがずっと置いてあるみたいなのはこの状態で再開はしないでほしいなっていうのは思いましたけどね、うん、ただこの下下ったところはほとんど人がいなかったです。ただ一軒だけね、うん、家建ててるところがあったんですよ、
う
ん、いやこれ明らかにこれから建ててる、あこれからっていうかもうほぼ完成に近かったんだけど、ああ、新築っぽい家があってですね、なおかつ行った時にはその作業してる感じだったので、
あらあら、
震災後に建ててるんだっていう、
いやなんかね、あの契約しちゃってそのままその原発の避難地域になって家はまあ、建てたんだか建ててないとか分かんないんですけど、うん、ローンだけは払い続けていて住めないっていう人は結構いるみたいですよね。
いやでも
そうじゃないけど、
明らかに
これから住むぞ
っていう覚悟で建ててる感じのところがあってですね、ちょっとうまーって思いましたけどね。 で、ここからちょっと海側に行ったところ、ここも小高町って書いてありましたけど、うん、ここは全く手つかずみたいな、
は
あ、震災のあった年に行った時にこういう風景をよく見たなっていう、
うん、
あの崩れかけた家がそのま
ん
ま放置されているっていう、う
ん、はい、
そんなに大きいエリアではないんですけど、まあでもなくなってる家とかもあるから、
うん、
まあ、全部家が建ってたらそれなりに大きかったのかなっていう気もするんですけど、結構な家がまだこういった形で残ってて、うん、今ね行ってもこういう風景ないんですよ。
はい、
もう潰れて片付けてるから、もともとあったところの様子っていうか雰囲気すら分かんないところが多いんですけど、ここはその震災の年に行った時と同じような、ああこういう風な街があってこういう風に崩れちゃったんだなっていうのが分かるところっていうかいいんですかね、こう、うん、全然手がつけられない状態なのかなっていうエリアでしたね、ここはね。でこの小高を見て、そこから石巻に入りまして、
うん、
石巻、まあ、この川開きっていうお祭りが去年も行ったんですけど、これに合わせての日程なので去年と全く一緒なんですが、このお祭りの日に行きましたが、この灯籠を流すんですね、何でしたっけ、石の森章太郎、
はいはい、
漫画記念館
の、ああ、あります、あこのドームみたいな、そうですね、
そうそうそうそう、
はい、
この川に、
あ、はい、
灯籠を流して、この川、はい、何川なんだっけな、旧北上川か、
旧北上川、
にこう灯籠を流してっていうのがあるんですけど、はい、なんか今年が最後じゃないかっていう話らしいです。ここも大きな堤防を建てるらしいです、川沿い、はい、
ああそれで最後になっちゃう、
こういった形でできるのは今年が最後じゃないかというお話のようです。この漫画記念館も中洲みたいなところに建ってるじゃないですか、
うん、中洲にありますね、
ここも堤防を建てるので、はい、この記念館がこう塀に覆われたような状態になるらしいです。
はい、
なんかね、もともとはここの中洲って結構人が住んでたんだってね、結構の土地があって人が結構人、ちょっとした町な感じだったらしいっていうのを聞いて、
は
い、
あそうですね、僕が2年前かに行った時はそういう名残はありましたね。
あった、
ありましたね。
なんかここいつも通過しちゃうんで、なんとなくちゃんとまともに見れてなくてですね、この漫画館も行ったことがないんですよね、はい、ただだからこの中洲に渡ったことがなくて通過はしたんですけど、
ああ、まあ、僕が行った時はまだそこは漫画館も直してなかったし、
うん、
あのもうそのまま打ち捨てられてた感じだったんですけど、
なんかここはここで結構にぎわっていた場所らしいですけど、はい、まあこう沈んでしまって小さくもなってるしっていうのもあるみたいですけどね、どうなるのか分かりませんが、ここら辺一帯はもうあの大きな、
あれですね、今 Google マップで見たら河口にあった大きな市民病院だったっけ、なんだか大きな病院はもう 跡地しかなくなってますね。
あ本当、
うんうん、
あそっちの方今回見てないんで、
うん、もうここの、まあ、津波やられちゃったところは本当に住宅は全部なくなっちゃって、あの工場はありますけどね、
うんうん、
製紙工場はしっかり残ってる、日本製紙は残ってるけど、それ以外は本当になくなっちゃってます、ね、
日本製紙、
はい、ああ日本製紙っていう工場が海岸沿いにあるんですよ、
うん、
そこもすごい打撃を受けたんですけれども、当然津波にやられちゃったんで、
うんうん、
でもその後ちゃんと復活して工場として紙を作ってます、
うん、 石巻は結局だからここの川開きを見て、このそばにピースボートの拠点があって、そこのビルの屋上で夕飯を食べみたいな感じだったんですけど、ピースボードが借りてるビルもだからこの、堤防ができるときにもうなくなっちゃうんじゃないかということ で、そこも今年最後だっていう話で、行ってきたんですけどね。で、翌日この石巻を出て女川の方に向かうんですが、女川街道石巻出てすぐなんですけど、ここから出てからのところは随分と、いろいろと工場らしきものとか家も、新しく建てたりとかして、随分変わってましたね。398号沿いのあたりはだいぶちょっと、動きが出てる感じでした、はい、なんかイオンとかもできてたりね。
へー、そうなんだ、
うん、ここいら辺にどうするんだろうね
って。女川町にイオンが、
違う、石巻出てすぐ、漫画館のと、はい、渡って398号で女川向かうのが女川街道っていう398号線なんですけど、
イオンスーパーセンター石巻がしてた。
ああそうそうそう、ここら辺とかね、ここら辺までの間はだいぶ家も立ち、ちょっと工場っぽいものも、まあ、ここまで行く前ですけどね、240号との間ぐらいかな、のところの区間は結構立ってるんですよ。でここら辺も新築がボンボン立ってて、
はい、
いやそうなんだみたいな、どうなんだろうなっていう、去年までさら地な状態だったんだけど、
はいはい、
ね、今年になってこう建て始めてるっぽい感じのところは結構ありましたね、
はい、
で、女川に入りまして、女川がまあこんな感じ。あ、そう、花火の話飛ばしちゃったな、
はい、
花火さ、ちょっとここからフォトスクランブルちょっとフォトスクランブルしとこうかなっていう感じなんですけど、花火って俺まともに撮ったことないんだなっていうのをこの時思いまして。
でもちゃんと撮れてるじゃないですか。
うん、
あ、それでね、この花火自体もね、はい、まあ、今年最後じゃないかっていうのもあってなのかもしれないですけど、結構やってたね。ものの5分ぐらいで終わるんだろうと思って、とりあえず撮ってみようかななんてやってたんですけど、もういいやっていうぐらい、はい、飽きるぐらい。結構長くやってたんで相当気合い入れてやったんじゃないかな。で30分ぐらいやってたのかな、はい、15分20分ぐらいで退散しましたけど、
あのさ
ある何秒ぐらい、まあ、花火によって変えるんかね。
そうですね、1秒ぐらい、
1秒の前後、
あんまり長くやるとこう動いちゃってぐちゃぐちゃになっちゃうし、
ね、この縦位置のがね5秒、
あ5秒、はい、
でも確かに1秒ぐらいのやつとかいろいろ試していろいろやってみたんですけど、
はい、
あんまり長くなるとね、このバック編っていうの、
あ、煙
がね重なっちゃってモヤモヤになっちゃうのね。でまあいろいろ秒数変えてやってみたんだけど、はい、いや問題はこの後ろの2枚、
はい、
どうもお花になるんだと、
はあはあ、
分かったんですよ、
はい、
で秒数変えてやった時にこの花の形は取れたんですよ、でどうももうちょっと長く開いてると下から茎が生えてくる。
あ、なるほど、
いっぺんにならないの。
あ、
これでももうちょっと長く開けてたらよかったのかな。なんかね下から上がってるじゃないですか、結局うまく取れたの一枚もなかったんだけど、いろんな方向に向くんですよね花が。
はい、あのね、黒いね、もうシャッターバルブにしといて、うん、黒い板で、
うん、
あのペタッとこうね塞いでおいてレンズの前を、
うん、
今形がいいってさって外して1秒ぐらいやってまた戻しておいて、
うん、
あ、もう一つ上がったってパッてやってっていう風に、まあ、多重露光
はあは
あ、というテクニックがフィルムの時代にはありました。
うーん、
まあデジタルでもつくんで、
まあ、
それは使えるような気がする
っていう。
なるほどね。
ような気はしますけど、ただ、うん、高感度でやっちゃうと、うん、露出オーバーになっちゃうっていう。
多重露光そのものはできますからね。
うん、あ、そうですね。そう、デジタルで多重、うん、あ、だからそれはでもカメラに、カメラによるんだけど。
これ、ね、長く開けて、お花の形になるように花火してんのかなとかさ、いろいろ考えたんだけど、これ下から上がってくるのがもうちょい上まで行くんですよ。
はい。
で、茎と葉っぽくなるんですよね。
ははは。上のこう花のやつはその間もずっと開いて、
いや消えちゃう。これ見ての通り2枚目真ん中消えてるじゃないですか。
あ、そうです、ね。
真ん中先消えちゃうんですよ。この花びらはしばらく
あ
る
ので、
こんな花びらと茎の上がりかけみたいなタイミング、
はい、
これぐらいのやつが何枚か撮ったんですけど、
あ、
なぜかね花先に咲くんですよ。
うん、
で後から葉っぱと茎が来るみたいな。
あ、そうです。
どういうタイミングで撮ったらいいんだこれは。なんかいろんな花火の種類があって、その花火の種類によって露出の時間もちょっと変えないといい絵にならんなっていう、難しいなと思って。
まあそうですね。
花火職人で撮る方の職人さんたちいるじゃないですか。
はいはいはい、
専門家みたいな人たち、やっぱすげえなと思ってね。
いや、やっぱり研究してるんじゃないですかね。
この花火の時はこれみたいなあるんですかね、やっぱり
だと思うんですけどね。
あの、うん、長くした時、まあ、これはなんかそれっぽくはなったんですけど、まあ、さっきも言いましたけど煙で真っ白けになっちゃうような花火もあれば、
はい、
短いと尾を引かなくてあんまりそれっぽくならなかったですとかね、
は
い、なんかいろいろあって、
うん、まあ、それはでも多分形を覚えれって話になっちゃうんじゃないかなと思うんで。
そうなのか。
うん、
でその上がる順番とか調べるのかね。
プログラムって大体ありますよね、でも。
うん、
だからそれでプログラムに出てる項目で形分かる人は分かるっていうことなんじゃないのかな。
そうでしょうね。
あとほらよくあるさ、真ん中から球体がボワンってなる、全体的に粒々で、
はいはいはい、
単純には大きな玉ができるみたいな、
あ、はい、
あれもなんかタイミングが分かんなくてね、
うん、
ちっちゃかったりさ大きいと半分消えかけちゃってたけど、はい、うわ絶妙なところが分かんないなと思いながら、うん、花火難しいとか思いながら、
はい、
撮ってましたけどね。またちょっと花火話でもと
か。いやでもこの1枚が撮れてれば十分じゃないか
と、ね、
だあのね、石ノ森章太郎を、
あ、これはね入れたから、でね、もっと言うとね、ここに、川面に灯籠がいっぱい来てほしかったんですよ、はい、で、灯籠流しが一通りこう、ま、なんて言うんだろう、数がマックスになったあたりで、間もなく花火が始まりますみたいなアナウンスがあって、はい、そっから回収しちゃうんですよ。
あら。
うわやめてとか思いながら。
あ、そうか。
なので
回収するんだ。
回収してましたね。
そうですか。へえー、
ま
あ確かにゴミになっちゃいますね。
そうで船でこう大きいやつが、あ、持ってっちゃうのそれとか思ってちょうど、まあ、ここに花火が上がる位置は聞いていたので、うん、あ、灯籠とこの漫画館と花火とちょうどいいやと思って、はい、でちょうどいい具合にこのね川物あたり数がバラバラ来てたんですよ。で去年はねこの僕が立ってる側に全部風で寄っちゃって、
はい、
ほとんどなんていうの川面にないみたいな、
岸に寄っちゃった、
岸に寄っちゃった感じだったんだけど、今年も、今年はね反対側、向こう側の岸に寄っちゃってたんだけど、はい、途中風向きが変わってか、うまい具合に、ま、全体に散らばり出したのね。でそこでなんか終わりかけたので、あ、これはいいんじゃないのと思ってたら最後回収されちゃって、うわぁ灯籠があるんだかないんだか分かんないやと思いながら撮ったんですけど、まあ、そんな感じでしたが、
あ、疲れ
ました。ちょっと花火難しいっていうね。まあ、でもこういう風に花火と灯籠と漫画館が映せるの今年が最後だったかもしれない。
あ、じゃあ貴重な、
いや
姉妹
だったかもしれないです、まあ、来年どうなってるかね、分かりませんけど、まあ、1年でどれぐらい変わるのか、まあ、でも結構変わるんじゃないかっていうのは、まあ、この後、出てくる写真でもお分かりになるかもしれませんが、結構進むかもしれませんと。で、翌日女川に到着して、見てきましたが、今回撮ってるこの写真、こっち側はね、正直あんまり変わってないです。
はい、
ほとんど変わってないかな。
あ、
うん、ちょっと傘が上がってる箇所がポツラポツラある程度、でも去年もこんな感じだったような気がします。ただ、もう女川ぐらいから気づき始めたんですが、一般車両、普通の乗用車の数が圧倒的に去年と違う、
は
い、すごい増えてます、
はい。
ここの、1枚目に映ってる倒れたビル、これはもう初めて行った時からすごく衝撃を受けた建物だったんですけど、
はい、
これはなくなるそうです。
はあはあ、
撤去が決まったっていうことで、
はい、
あとでちょっと空撮をしようみたいな話をしながら見てたんですけど、ここを空撮してる間、ここの前の道、
はい、
この写真撮ってるのと建物の間の道、
バ
ンバン車通ってました。怖って思いながら、それぐらい、ダンプはね去年多かったんですよ、
はい、
行った年はもう全然ダンプも車も何もないみたいな感じだったんですけど、うん、去年からダンプがすごい多くなって、今年は一般の車がすごい多かったです、結構頻繁に通る感じ、でこれの反対側、これ病院から撮ってるんですけど、
はい、
真ん中にある病院、その反対側がね北側って言えばいいのかな、この倒れてるビルの方から行くと左手の方、もうちょっと 入り込んで、平地があるんですけど、そっちはだいぶ進んでました、なのでこっちから、左の海に向かって左手の方に進んでいくと、かさ上げされてて道自体が上に上がっ登っていくような感じで、かなり4メーター5メーターぐらい上がる感じかな、ぐらいもう道も上がってるような感じに変わってきてて、来年の何月だかな、8月にはプロムナードメイン通りみたいなのがもうできるっていうような話でしたね、はい、かなり復興の計画が具体的に進んでいるそうです、
はい。
でちょっと一旦ここの町を外れて女川原発見てきました、
はい。
これ前去年行った時はこの山の上の道を通ってたんですよ、
はい、
女川抜けるのに。で山の下に、あ、ここに原発があるんだっていうのは知ってたんですけど、山の本当になんか山道だったので、
はい、
原発なら見れないんだろうなと思っていたら、
はい、
反対側に見れる場所がありまして、
はい、
こんな感じで女川原発は見ることができます、
はい。
でなおかつ手前には海水浴をしている方もいらっしゃいました。
はい、そうですね。
多いですよね、海水浴場近くにあるとか、
うんうん、
普通にこの原発の前で泳げる感じっていうのがちょっといいような感じがしましたけど、うん
うん、まあでもオバマとかそうです
ね、うん、日本海側はだいたい
普通に海水浴ですけど、
こんなイメージなの、うん、原発見ながら海水浴みたいな
感じだった。何箇所、何箇所ってもうちょっとあるか、うん、
まあ、ちょっとここは、まあ、人家族というかそれぐらいしかいなかったですけど、まあ後でちょっとご覧いただきますけど、上から撮るとすごい海綺麗でね、
うん、
うわすごいなここっていう、まあ、海水浴にはもってこい、人もいないしみたいな感じだったんですけど、このちょうど今写真を撮っている背中の部分にね、何軒かお家あるんですよ。怖かっただろうなとか思ってね。
あ、まあ、確かに。
震災の時はね、どうなんだろうっていう。
この辺っていうか、まあ、全体なんだけど、1メートルとか2メートルとかこう、沈下してるじゃないですか。
うん、
で堤防とか そんな感じはありました。
ここはちょっと分かんなかったかな。
直したのかな。なん
かいや直し、ここはね直した風ではなかった。
あ、そうですか。うん、なんか普通に人が歩いてる、
うん。沈んでるのかもしれないけど、もともと高かったって言われたら分かんないですけど ね、 ああ で、 ね、でも沈んだ感じでもなかったかな。こんな感じですね、はい、でもう一回お名が戻りますが、復興住宅、去年もご紹介しましたけど仮設住宅があったあたり、高台の部分ですけど、サッカー場ができてました、
うん、
かなり綺麗な感じでできておりまして、はい、で復興住宅これ去年ね去年もこの場所見てるんですけど、多分ね基礎ぐらいしかなかったんですよ。ここがなりんですよっていうのでは見てるんですけど、基礎だったのかこの2階ぐらいまでのところだったもうちょいねこっちの手前が高くなってたんで見下ろす感じで見てたんですよね。なので、はい、もしかしたら 1,2 階できてるのを上から見てたのかもしれないんですけど、何しかこんな綺麗なのがボンとできてしまったっていうこの1年で、ハットやっぱそうだな、これ多分ねこれの全体の基礎を上から眺めたような感じなんだと思うんですけど、はい、今回行ったら、この下にありますけど地図である8棟全てほぼ完成してる感じ、
はい、
でも入居一部入居してる人もいるんじゃないかなっていう感じのところもあったぐらいな感じですね、
はい、
かなり綺麗な大きな、
もう Google の写真でも出てます
。あ、もう出て
る。出てます。女川運動公園の中にある。でもなんか形違うな。あ、これか。S 字型になってるやつですね。S 字型っていうか。
ああ、本当だ。
ぐにょぐにょぐにょ。
そうですね。
わあ、大丈夫。
1,2,3,4。はい。そうですね、これにだから6,7,1,2,3,4、はい、今5だもんね、
はい、
今見てるのがああそう
か、これよりもさらに進んでる感じなんです
。8棟あるのでこの横にできてるんじゃないですか、ね、
はい、
ああ、僕が見たのはこの左にある仮設住宅、
はい、
14号棟っていうのかな、はい、ここを見てこっち側から見たのか、その時にこんなに形になってなかったので、もうこんな綺麗になっているのがちょっとびっくりな感じがしましたけど、お早っていうね、まあ、去年もねここお腹に関しては進んでいる、他と比べるとやっぱ明らかに進んでいる感じがしたんですが、やっぱそれが形になってきているかなっていうとこですね。まあ、そんな女川を見て、そこから大川小学校、長津ら、大勝、南三陸町を見て気仙沼に行ったんですか。大川小学校は変わらず、あれはなんか聞いてる？残るのかね。
今そこまでまだ話はまとまってないんじゃないですかね。
どうかな。どうなんだろうなと思いながら、でも
なんか自治体としては残したくないっていうそういう空気は感じるんだけど、報道から見ると、まあでも逆に、まあ、そういうあれだからなんていうんでしょう、重要な場所っていうかね、記憶として届けなきゃいけないっていうことで、保存を訴えている保護者もいれば、いやもう関わりたくないというかね、そう、辛いからっていう人もいるしっていうところで、結論は出てないんじゃないです
か、ね、出てないのかな、
そういう気はするんです
よ。未だにありましたし、ちょっとね、ツイッターで上げたりとかした時に、
あ、はい、見ました。
商工台のあったあたりですかっていうような感じだったんですが、商工台はまだ未だにあります。
はい。
でね、バス、観光バスでバンバンやっぱ来るんですよ。
観光バスって
なんです
ね。できて、
まあ、別に観光目的って言ってもらったも普通に観光バス使うんで。
まあ、しょうがないけど。まあ、視察というか、
はい、
震災以降、あれだと思います。 まあ、あれもう語り部の方とかそういう、
いらっしゃる。それがねちょっとちゃんと確認しなかったんだけど、観光バスに乗用車がついてきてね、で観光バスから降りてきた人たちにその、なんだろうなと思ったらそのどうも今考えると語り部の人だったのかなっていう感じでこうあと降りてきた人にその乗用車から降りてきた人がくっついてってどうも説明をしているっぽかったの でガイドだったらねバス一緒に乗るだろうしちょっと違う感じだったの でそういう説明をする人たちなのかなっていう。なので結構いる間に3台ぐらい来たかな、それぞれ別々 で、はい、どのバスにもそういう乗用車がついてきてた感じだったのでそういう説明を聞きながら回ってる人たちなのかもしれないですけど、
うん、そういうのはあるでしょうね、
うん、でまあ証拠をしてこう見てる感じでしたけどね、まあ、ひっきりなしに結構来てましたけど去年の時の方がでももっと大きかったかな。お盆時期じゃないですか、ちょっと早いけど去年行った時はもっとなんか大きい、商工台ももうちょっとなんか花があったりとかいっぱいあれしてたんですけど、
はい、
今年もなくはなかったんですけどちょっと寂しい感じになってたかなっていう。でその大川小学校の先にある長面っていうところなんですけど、かなり大きな面積が水没してしまって田んぼがあった一帯が地盤沈下もあり、ほとんどが海になっちゃったみたいな地域があるんですよ。大川小学校の横をまっすぐ行って突き当たりみたいなところなんですけどそこ今年行ったら全部水引かせてました。
ほうほう、
これもね地図を見てもらうとよくわかるんですけど大川小学校から、この川はなんだっけ、北上川、旧じゃない北上川、
はい、
沿いに、まあ、大川小学校があって北上川沿いにずっと、湾の方へ向かって湾の 外って言えばいいのかな、行くと長面浦っていうのがあるんですがその左側北上川の方が全部海だったんですよもう、
はい、
去年行った時は。で海の先の方に何か壁ができていて、
はい、
海の中に壁が浮いてるみたいな、そんな状況が去年だったんですが、はい、今年は水なくなってました。ほぼだから多分その震災で沈む前とほぼ変わんないような状態にまで持ってきてるんじゃないかなっていう、うん、あそこで塞いでたのがそこから水抜いてこういう風になってんだみたいな、
うん
感じでしたね。だからここを行く途中が海の中に道だけあるみたいな両サイド水っていうようなところがあったんですけど、
はい、
片側はその長面の裏があるので、まあ、水はあるんですけど、左側はもう完全になくなって水引かしてましたね、
うん、
っていうぐらいちょっとここは1年で随分進んだぞっていう感じはしました、うん。で、おがつっていうところもまあまあ、ね、行った当初から見ているところなんですがおがつも、進んではいるんですがここは何にもなくなってましたね。
ああそうなんですね、
うん、海洋センターがあって、
はいはい、
川沿いをずっとさっきの海の方に行った時にあのプールがね、
なんか
多分テントに囲われてたプールであろうものがもう、はい、まあ、テントはなくむき出しになっていて、はい、プールの中にいろんな、漁業の道具みたいなものがみんながれきとなって入っていた場所だったんですごく印象的だったんですけど、はい、もう海洋センターの跡地も更地になって、なんだ消波ブロック、うん、波消しブロックがこう積まれているだけみたいな もう変わった感じがしましたけど、はい。で、その後そこら辺を見て気仙沼に入り、その日は気仙沼で夜を明かしたんだっけかな、あ、じゃない、気仙沼で食事をして、そこから陸前高田の道の駅で、寝るつもりが、陸前高田の道の駅って今やってないのね。
あら、
あの奇跡の一本松のあたり、
はい、
まっすぐそばにあったみたいなんですけど、今やってなくて、
そうですか、
車入れなくはないんだけど、
はい、
ちょっとトイレも使えなかったり、なんかそんなような感じ でちょっと陸前高田を通り越したところで、夜を明かし、4日目に入って陸前高田にちょっと戻って陸前高田を見に行ったんですが、その道の駅がないってなってあたふたとしてた時に見つけたのが陸前高田の夢の架け橋、これはちょっと話には聞いたことはあったんですけど、要はダンプで土を運ぶよりもベルトコンベヤで運んだ方が早いし、コストも抑えられるしみたいなことで、
あのセメント工場とかでありますよね。
はい、
そうですね、そんな感じの、
はい、
巨大なベルトコンベア、これも去年はなかったんですよ。去年 あのねこの番組でも言ったかもしれないですけど、大船渡と俺勘違いして大船渡って言ってたかもしれないけど、
あ、そうです、
辺り一面平原だった、
あ、
ここは全然進んでないし、もともとどんなだったか全然分かんないやって去年言ってた場所なんですよ、
はい。
でそれが、まだまだ海側の一部ではあるんですけど、このベルトコンベアが、かなり広がってまして、
はい、
かさ上げの作業が進んでいる感じです。でこれもうちょっと山側に入ると、まあ、去年とあんまり変わんないかなっていう感じではあるんですけど、このベルトコンベア夢の架け橋は圧巻です。すごいです。これちょっと後で上から見てもらうと結構広がってる感じが分かると思うんですけど、かなり長い距離に今及んでるので、これがこの町全体にこう伸びていってかさ上げをするんだろうなっていう。
ほう、すごいすごい壮大な話ですね。
まあでも
地形が変わった、
確かにね、これダンプで運ぶんだったら確かにこう効率的だわなっていう気はした、うん。ここも去年はダンプいっぱい走ってたんだけど、で今も確かにダンプは走ってるんだけど、去年と比べるとやっぱり量が少ないのかなっていう気は、これのせいかどうかっていうのはあるんですけど、もうひたすら出てるからね、この
2枚みたい
に延々とこう出続けている感じがするので、まあダンプで何往復もするぐらいだったらやっぱ効率的だわなっていう感じがしますけどね。でこの夢の架け橋を見た後、大船と勘違いしていたところに行きましたが、
はい
はい、大船とは港町なんですよね。で、45号線で上がってそのまま通過しちゃうと全く分かんないです。45号線がちょっと高いところ走ってて、港側にちょっと降りると様子が分かるんだと思うんですけど、普通に45号をそのまま走っていってしまったので、復興しているんだかそうでないのかみたいな全然分かんない感じでしたね。45号沿いは全く変わりなく、
はい、
下に下って港の方を見ればよかったんですけど、45何箇所かこう下が見下ろせるような感じのは あるんですけどね、の上から見てる分にはほとんど分からずという感じで、ちょっと大船とさらっと通り過ぎてしまいましたが、で、釜石行きまして、これも写真はないのか、 空撮したところで後で説明しますけど、山の側面にこう作られた避難所、
はい、
退避所っていうの、なんて言ったらいいんだっけ、
あ、人は住んでるんですか、
違う、あ、山の
避難所、避難所って、あの逃げると
こ、そうそうそうそう、はい、あそこ
避難指定場所、
うん、去年は登って上から見てみたりしたんですけど、はい、釜石は、またあとちょっと空撮のビデオを見てもらった時に説明しますが、はい、そこら辺も見て、太郎地区、これが去年、まあ、日が暮れる時に行ったのでいまいちよく分かんなかったんですよ、スーパー堤防って言われる、あの二重になってるような大きな堤防があって、
はい、
これがいいのか悪いのか、津波が見えない、津波の音が聞こえないっていうことで、一部決壊し、大きな被害が出たというところなんですが、
は
い、去年はねここ立ち入り禁止になってたんですよ、
はい
はい、
夕方もう日が暮れた頃に行ったので分かんなかったんですが、今年は上がっていいようになってまして、
はい、
看板があってね、ここも観光バス来てました、
うん、
で、おそらく語り部の方がついて一緒に上がって上で説明を聞いてるような、そう、まあこんな感じで、スーパー堤防の上に上がれるようになってたので今年は上がってみましたけど、これね直してるんですよ、
はい、
写真でも分かると思うんですけど、上の部分が白くなってるところがかさ上げというんでしょうか、少しだけ50センチぐらいですかね、もうちょっとかな、
うん、
ちょっと上に付け足したようになっていて、こうなんか、この内側を走っている国道もかさ上げされることは決まっていて、看板が出てまして、国道を何メーターかさ上げする工事をしていますっていうのは出てたんですけど、かさ上げしてここも堤防もかさ上げしてまた町作るのかなっていう、ちょっとここもいろいろ調べて、
はい、
どうしていくのか調べてみようかなと思いながら、うん、はっきりしたことは分かんないんですけど、
あ、これ話でかくなるけど予算ってどうなってたんでした、なんか使われてない予算がいっぱいあるんだとはね報道されてたけど、
こういうのに使うのかね、
うん、
いやでもこのスーパーでもなんかいろいろ問題で、その、
あ、そうです
ね、冒頭に言いましたけど、その、うん、波が見えない、音が聞こえないっていう、はい、この高さが問題になってたような気もするんだけど、うん、もう一回これやるんだっていうね、ちょっと
そうですね、
びっくりな感じがしましたけど、ね、
はい、
でこの奥にね、この写真1枚目の右手奥の方はちょっと写ってないですけど、太郎観光ホテルっていうのがあるんですよ、はい、でこの1枚目でいうとまっすぐ突き当たったあたりに交差して、左手に白いのあるじゃないですか、
はい、
右手奥にこの白いのも行くんですよ、
で
右手前にこう要は X になるような感じで1本あって、その右手前のとこが壊れてるんですよね、もうほぼないんですよ、
はい、
この基礎が何箇所か残ってるぐらいで、その内側にある太郎観光ホテルっていうのが、震災以降で残されるのが決まっていて、
はい、
うん、来年の春ぐらいから、今回はなんか工事してて中入れなかったんですけど、来年の春からなんか中が見れるようになるみたいなんですよ。ただここもともとあったテープなくなってる内側なんですよね。
ほう、
どうすんだろうみたいな、
はい、
ちょっとここはいろいろと疑問がある、
うん、これ住民の人とかは意見 聞いたりとか行ったりとかできたんでしょうかねってい
う。どうなんでしょうね。ね。
かなりその辺は意見通ってると思いますよ。
あ、そうなんですか。
むしろ通ってるから、本当に行こうとして残す方面で決まってるのが本当に必要最小限になってるっていうのは住民の声の大きさっていうから来てるのがすごく大きい要素だと思うんですけどね。
まあ確かにね、その
あれです、要は東京で報道しないだけです。
あ、なるほど。
河北新報とか読めばいいと思うんですけど、多分東京のマスコミが一切その辺は、一切っていうことはないんだけど全然拾わないので、拾わないというか拾っても紙面に乗らないので、
そうかそう、
現地ではずっとニュースとしては載ってますからね。
なんかね、ここら辺がどういう風になっていくのかっていうのは、でもこういうのね、端から見ててどういう風に進んでいくのかって全部は追い切れないよね。なんかまとめて誰かや、今ここはこうなってるんですよみたいな、なんかあれしてくれればいいのになと思うんだけど、でこの太郎地区なんですけど、このあと、ムービー写真はない、あ、写真あるのか、まあ、この後紹介しますけど、去年まで分かんなかったんですけど、山の中にね、この太郎地区の仮設住宅発見しまして、
はい、
今年はちょっと見てきたんですけど、かなり大規模な感じの仮設住宅がありました。いや、こんだけの人たちがもう一回ここに戻ってくるのかってなると、ちょっとどうなんだろうみたいな感じはしましたけどね。で、太郎地区を後にして去年も来たんですが、この普代町の水門、町長さんがみんなの反対意見を押して作って、
あ、はい、
町を守ったと言われている水門、なんとなくここは気に入っていて、今年もちょっと寄ってきました。
今度は明るいうちに行けたんです。
でもね、ついてヘリ飛ばして写真撮ったらもうこんな感じだったんで、もう時期日が暮れたみたいな感じで、はい、あんまり変わらずだったんですね。去年はまあ真っ暗の中だったんで、それよりかは良かったですけど、でもね、何でもないですね。この河口側にも街があったようなこともちょっと見たんだけど、で向こう側もね、格別もないんですよ。そのもっと奥があったのかな、その街の様子とかもちゃんと見てくればよかったんですけど、ちょっとそこまでは見れてこれなかったんですが、で、8時ぐらいに着いたのかな、9時に着きまして、9時の海岸で飯を食い、9時の道の駅で夜を明かし、で去年はそのまま帰ったんですが、はい、5日目に入り帰る日なんですが、
はい、
三陸鉄道を取ろうということになり、橋の上で停車をしてこう撮影タイムを取ってくれるというニュースを見たことがあったので、
はい、
そこに行けば間違いなく撮れるだろうと、
探
したんですが、
はい、
見つけました、
はい、
これもね45号だったかな、
ほう、
これも45号線なんだっけ、宮古からずっとだから、そうですね、45号線沿
い
にあります、
はい、
普代堀内、何駅だったっけな、玉川堀内か、堀内駅からちょっと南下したあたり、あ、これ地図にも出てるわ、レストハウス牛尾っていうのがありまして、
はいはい、
そこのレストハウス牛尾の、これでも地図逆だな、この地図だと、山側にマークされてますが、海側にあります、
はい、
でそこの、展望台スペースみたいなのがありまして、そこから撮ったのが1枚目、
はい、
もろ見下ろせるとこ、
はあはあ、
でこれ多分アマちゃんで、下に夏バッパがアマちゃんが上京する時かなんかに旗振ってたの、ここじゃないかなと思いますけど、ヘリで飛ばしたかったのでここからだとちょっと難しいかもっていうことになり、下に行く道をいろいろ探し、 真下に行けました。で真下に行ったら、はい、あ来ちゃったみたいなということで上り線、はい、あ下り線か9時に向かう電車が来ちゃいまして、はい、写真撮ってるのど真ん中で撮ってますけど、止まるのはね渡ってすぐ渡りきるちょっと手前、はい、この電信柱の左側ぐらいに止まるんですよ。これなんか真ん中は何かあった時危ないからなんかね、
どうなんですかね、
ここら辺で止まり、はい、あそこに止まるんだっていうことで次ヘリ飛ばす時にここら辺狙ってたんですけど、上り線は逆側右側のこの葉っぱのあるあたり止まります。上りも下りも真ん中には止まりませんでした、はい、そんな感じですが、で、さっき言いました太郎地区の、仮設住宅と仮設商店街、結構大きいスペースがありました、さっき言いました太郎観光ホテルも入ってたんですが、はい、この日は日曜日だったのでお休みでした、
は
い、でコンビニみたいな食堂はやってて、でコンビニみたいなのもあって、もう一箇所で三陸撮りたいっていう話だったので、とりあえずここでコンビニでパンとあれだけ買って、はい、移動したんですけど、なんとここタロちゃんハウスという、
はい、
仮設商店街の愛称みたいなんですけど、ね、タロちゃんハウスというらしいです、はい、で仮設住宅はこんな感じ、
はい、
後から上で見てもらいますけど結構な量でございました、
うん、
で、もう一箇所三陸鉄道を取って、陸前高田まで南下します、
はい、
でさっきの夢の架け橋をもう一回撮ろうということで撮ってきましたけど、こんな感じ。さっき土が出てた写真あったんですけど、ここから出てましたね。日曜日だったのでこの日はどこからも出てませんでした。
ああそうか、
止まってたみたい、
はい、
何箇所もあるんですよこの出口が。だけど、昨日その前にあの土が出てる写真を撮ったのはこの場所なんですけど、ここからも出てなかったし、他の場所も出てませんでした、
はい、
で45号線の下に行くとこんな感じ。あ、だからさっき言ったね、道の駅がね、この交差点の向こう側ぐらいがもともと道の駅だったみたいなんですよ。で、この下でうわ入れねえんだって上を見上げたらこんなのがババンとあったので、びっくりして次の日見に行ったということでございます、
はい、
で最後空撮のムービーなんですが、一斉のドン、
はい、
これまず女川、
はい、
なんですけど、あまりに広大でですね、思いっきり遠くに飛ばすのがまだこの時ビビリ入っておりまして、あんまり近くまで行けません、
はい、
正面に見えるのが、さっき写真を撮ってたところの病院。
ああ、 高台になってる、
うん、
はい、
で、プロムナードができるって言ったのがこの病院の裏側ね、向こう側で、こっち側はもうほぼ変わってないです。さら地もう去年ももうさら地になってたので、はい、まあこんな感じかなっていうところですね。
あ、これが
で、これが、取り壊しが決まったっていう。でさっき言ったプロムナードの方にももう一つこの倒れたビルがあって、それを残すそうです。
はあ、
でちらっとこう右側の道が映ってましたが、車がね多いんですよ、
うん、
そこの交差点渋滞もしたぐらいな感じ、撮ってて後ろ車ビュンビュン撮って怖かった感じなんです
ね、はい、
このビルは結構女川の象徴的な感じで、もう一個あったんだけどね、こっち側にも、一個はなくなってこっちが残ってたんで、こっちも残すのかなと思っていたんですが、これは取り壊されるそうです、この上まだはしごがそのまま残ってたりね、そんな感じだったんですが、
うん、
こっち側ね、こっちの奥の方まではちょっと映ってないんだけど、こっちの車が来てる方、あっちの方はだいぶ、進むそうです、
はい、
でさっきの女川原発なんですが、はい、ここもね、まあ、ちょっと海が綺麗だっていうのがちょっとわかると思うんですけど、
はい、
海の上行ったらちょっとビビりまして、
そう
っすか、原発まともに映る前に帰ってくるみたいなそんな感じです
けど、これってなんかすごい、いや変な話、こういう機械を使ってテロとかやれるんじゃない
ですか、ね、うん、全然できるね、全然できると思います
よ。いや、そうですか、
うん、
あの偵察ぐらいは軽く
できるんじゃないですか。多分距離的には全然行くはずです。ただね、海の上、もうここら辺から海の上なんですよ。落ちたらどうしようと思うじゃないですか。
そうですね。
そこら辺が限界でした。で、これがさっき言った釜石。
はい、
テレポ出ますけど、このお家、お話ちょっと聞いてきましたけど、この3階まで水来たそうです。で、この上山の半分ぐらいコンクリートで固まってますけど、この上がみんな避難してて、はい、震災当時いろんな映像出ましたけど、こっからこの下を見下ろしてる映像がよく流れてたと思うんですが、
う
ん、みんなここに逃げて、まあ多くの人が助かったと、
はい、
でなんか釜石の奇跡とか言われて、子供たちがもう自発的にみんなここに来てて、
はい、
結構子供が助かったっていう話もありますけど、ここの今3階までって言ったお家の方にお話聞いた、やっぱ釜石の人はみんなここに逃げるもんだっていう頭がやっぱあるみたいですね。小さい頃からそういうふうに言われてるから、もうすぐここにっていう、ことでみんな知ってる場所だそうです、
うん、
まあ、こんな感じの距離感で結構ね、こっち多分手前の方にも右側の方にこう道があるんで、上に車止まってるんですよ、はい、車で行けるのは今年初めて知ったんですけど、僕ら去年行った時はこの奥の方から階段で上がっていくような感じだったんですけど、結構ちょっと運動してないと息切れるなっていうぐらい登る感じなので、しっかり高さはある感じなんですけど、そんなとこでしたね。でこれが宮古で、これ宮古の街中から湾の外に向かっていくとあるとこなんですけど、
はい、
ここもね、この堤防を2メートルほど超えて津波押し寄せたそうです。真ん中辺に黒い家があると思うんですけど、この黒い家の人にお話を聞いたら、その家の向こうまで波が来たそうです。でこの下の四角いとこ、
はい、
これは去年なかったです。このここ1年
で水産加工場みたいな
みたいな感じでしたね。船着き場と加工場なのかな、水揚げするだけの場所なのかもしれないですけど、でここの右側、この塀の内側のちょっと緑の原っぱっぽくなってるとこ、はい、ここ 3,4 軒お家があったそうなんですけど、初めて来た時これに守られて残ってるのかと思ったんですよ。結構上の方は全然普通だったんで、はい、実はそこの原っぱみたいになってたところに 3,4 軒あって、それは流されちゃったそうです。で、うん、2メートルぐらい超えて、で引いてく波と超えてきた波がぶつかって、結構な高さにこのちょうど原っぱみたいになっちゃってるところで、高さがボーンと増したらしくて、このうちは倒壊してしまったと。でこの水門みたいなのはどういうタイミングで開け閉めするのかと思ったら、行政の人が来るんですって。何かあった時に閉めに来てくれるそうです。
はい、
震災の時も閉まってたそうです。閉まってたんだけども、まあ超えてしまったので、まあ、被害はあったんだというお話を聞きましたね。でこれがさっきの太郎地区のスーパーで、
はい、
まあ、下の公衆トイレから比較して高さが分かるんじゃないかと思いますが、はい、で真ん中この中の部分、ここに、プレハブで、多分これも漁業関係の方がもうお仕事されてました中で、
はい、
で左側映る 右が2本あるじゃないですか、こう内側に巻くようにと言いますか、これと同じものが左側にもあったんだけど左側は潰れてないという感じになってるんですよね。こう二重になっててっていうところなんですが、見えるかな。あ、これね、これの今ちょうど奥に白い山の縁に白い建物が残ってるのが太郎観光ホテル。
はい、
今右端消えちゃったかな。でもう一本あったのはもうほぼない状態。ちょうど X 字みたいな感じになってたと思うんですよね。でここ今車止めてるところにちょっと看板があって、ここに観光ホテル、あ、観光地ね、観光バスが何台か来て上に上がって、このちょうど交わるところで、何人かの方が話を伺ってる感じがしましたね、はい、で今ちょうど真ん中の奥に立って白い建物が太郎観光ホテル。これでも本当にこれでやり直すのかなっていうのはちょっと微妙な感じしますけどね。でその太郎地区の、仮設商店街と仮設住宅、結構上から見ると壮大な大きさでした。ここと右側の手前の方は多分仮設住宅で、その奥、うん、大きな屋根があるあたりが仮設商店街、
はい、
さっき田口のハウスって書いてあったのが
その
辺、左の手前もあれ住宅でしたね。
そうですね。
あ、こうなってんのか。
もうね、向こう側が映せてないんだけど、向こう側も多分そんなに何にもないんだと思うんだよな。こんな感じ。
はい。
川にビビり、でもこう風がちょっと強くてね、
ああ流されちゃう、
フラフラしながら、うん、ビビりながら撮ってるんですけど、多分ここら辺に多分お家とかもあったんじゃないかなと思うんですけどね。今はもう本当に何にもない、
何もないですね。
ですぐ海みたいな、
うん、
で向こう側も見える範囲ではお家とかが建ってる感じではなかったので、もうちょっと上流に行かないとないのかなっていうところですけど、あれ、これが三陸鉄道ですね、はい、これ3回結局撮ってるんですよ。さっきの1両だけの写真と、
ね、
でこれが、1回目の空撮で撮ったのが2両なんですよ。
あ、いる、いる、
止まってますね、
うん、
ここで、しばらく止まって、あんで、あの右に見えるのがレス、なん、牛を、
はい、
レストハウス牛だった。3回目に撮ったら今度3両になってるんですよ。なんかいろんなパターンがあるんだと。で三陸鉄道を取り、
はい、
陸前高田にもう一度 戻ります、はい、ここすごいなんかのどかでいいとこだ、
うん、
でこれが夢の架け橋、
お
これもね遠いんですわ、入れるところから、はい、で怖っていう感じがしたので近づくよりは全体が見えるような感じにしようかなと思って、はい、上に逃げ始めるんですけど、左の方に伸びてるの分かります？で左の方にもあの山が出てる、もう口のところに砂の山ができてますけど、あっちの方まで今伸びていて、だから第2列ぐらいになってるのか3列ぐらいになってるのかな、海から数えると。でこの右側、川を渡った右端が多分採掘してる山。
ほう、
45号がそっちの川の方から来るのでそのそばを通ってくるんですけど、こっちの山から、土を運んでいろんなところで多分分岐するんでしょうね、あの何箇所かから、出口があるのでこれをどんどん伸ばしてかさ上げをしていくんじゃないかと。感じでございました。なのでこの陸前高田とか、
はい、
なんかこれは圧倒されるものがありましたけど、うん、あの本当に進んでいなかった場所だったので、これはすごいなという、本当に去年は、まあ、平原でもともと町があったのかどうかすら分かんないぐらい、草一面だった場所が、うん、まあ年したらこんなになっていたので、来年もこの夢の架け橋がどんだけ伸びてるのかとか、
うん、
どんだけ傘が上がっているのかとかっていうので、ね、ちょっと気になる感じでございましたが、
はい、
ちょっと写真とかはないんですけど、南三陸町、復興商店街毎年行ってる三三商店街だった気かな、
はい、
はまあ変わらず、まあ、結構人は去年よりは多かった感じがしたので、
はい、
そのあそこはちょっと高くなったところにある商店街なんですけど、その下ったところも随分かさ上げされてて、あと防災視聴者でしたっけ、なんだっけ、南三陸町にあったの防災庁舎だっけ、骨組みだけになっちゃってたやつ、
だったような、
あれ取り壊されちゃうんですよね。
あ、ってなってましたね、
はい、今年はまだありましたけど、もうあそこら辺の、ね、区画が全然違うの、前通れてた道とかっていうか、そもそもここに道あったっけっていうのところに道があって、うん、あそこ通ったよねっていうところが全然もう道がなかったり、
はい、
もうそのかさ上げとかそういうのが進んでいて、はい、区画の整理もなんか、まあ、その都度道引いてるような感じもするんですけど、もう全然違う感じに変わっていたりもしたので、
はい、
去年からするとなんかだいぶ進んだというか変わった感じはしましたけど、
うん、
でもなんかそのさっきの陸前高田もそうですけど、1年目に1年目の夏に行った時にこれぐらいになってて欲しかったなって、
うん、
こういう感じになってるだろうなと思って見に行ったら何も進んでなかったからあれっていう、気がした感じがしたんですけど、ようやくだからそれが1年だか2年だか分かんないですけど、
うん、
動き出した感じがしたような気がします、あと気仙沼とかもちょっとさらっとしか通ってないんですけど、シャークミュージアムができてたり、うん、そこもガラッと変わったってほどではないんですが、だいぶ雰囲気がちょっとまた一つ変わった感じはしましたね、
うん、はい、
なので徐々に動いてはいるんですが、でもなんかまだまだっていう気もするかな。なんか陸前高田あんだけでっかいものができてるけど、でもどんだけこうできてるかっていうと、かさ上げもまだ途中みたいな感じは全然するし、はい、だけど 広大な面積をね、あれを全部埋めていかなきゃいけないんだと思うとどんだけかかるのよっていう気もするし、
はい、
なんかまだまだ時間がかかりそうなんだけど、まあもう一つ良かったのは、さっきも海岸線の話とか、お腹の原発の前で泳いでる人がいたとか言いましたけど、どこだったっけかな、どっかの海水浴場すごい人で賑わっててね、去年は見られなかった光景だったんですが、海水浴場に人がいっぱいいるみたいなのが、
はい、
何か所かの浜で見れて、川開きは去年も見て、そこもすごい人出になってたのは見たんですが、でも気仙沼かな、お祭りやってまして、帰りに通った気仙沼で、やっぱそこも浴衣着たい若い人たちがいっぱいありましたね、うん、なんか少し普通のこっちでも見られるような光景が見られる感じになってきているのかなっていう、
はい、
感じはしましたね。まだまだ時間はかかると思いますが、まあでもこう去年そう行ってなんか遊びに行こうぜ的な話ができるといいねっていうこともあって行ったんですけど、やっぱりあまりにも進んでない、女川がちょっと気配は感じて、気仙沼も若干あってみたいなのはあったけど、さっきも言いましたけど、この陸前高田のあたりとかね、そういうところを見てしまうとまだまだだよね、ちょっとこう遊び行こうぜって雰囲気じゃないよなみたいな。
でも多分これから先、そういう進んでるとこと進まないとこの格差がすごい勢いで広がっていくんじゃないかなっていう気がしますね、
うん、だそこが問題になるような気がするよね、
うんうん、
だ女川は結構早い時期にそういう意思決定ができて今こういう形になってるっていうことみたいだけど、
うんうん、あとは単純に意思決定の話とも言い切れないところもあって、岩手と宮城で激しい落、その辺が差があったりとか、うんうん、そういうのもあったりするんで、
あと今回ちょっと見てこれなかったんですけど、その閖上ね、
はい、
住民の意見が割れてしまって全然進んでいないっていう、去年なんか行った時は全くそのまんまみたいな感じだった場所が、うん、今年どうなってるのかちょっと見てこれなかったのが残念なんですが、
はい、まあ、あとはこうあんまり報道されてないんだけど、こう聞いた話によると、まあ、子供中学生とか、
うん、
まあ、当時震災当時は小学校の高学年ぐらいだったり、うんうん、中学年ぐらいだったり、した子がだんだん中学生ぐらいになってくるじゃないですか、
うん、
でやっぱりなんかこう生活が荒れるというか、学校でこう、
うん、
どうしても何て言うんでしょうね、問題行動が起きてしまうということもあるみたいで、まあ何て言うんですか、まあ、それが被災地だからというのかどうかは分からないんですけど、
うん、
結構それで苦労してしまうという話もちょっと聞いたことがあるので、
うん
うん、まあそこら辺で、ね、そういう物理的な復興とかそういうのだけじゃなくて、
うん
うん、やっぱりそういう歪みがやっぱり子供に出るかもっていうのは、ね、
うんうん、
気になりますよね。
いやそれはでもゼロとは言えないよね、う
ん、なんか話を聞いてるとなんか美談ばっかり聞いてくる聞こえてくるんですよね、
うんうん、
まあ、報道とかだと、
うんうん、
こんなに頑張ってます、
うん、
前向きですとかそういう美談ばっかり聞こえてくるのが、
うん、
まあ報道だからしょうがないのかもしれないんだけど、実際はどうなんだろうっていうちょっと、うん、心配になってしまいます、
うん、まあでさっき小関さんも言ったけど、その復興格差みたいな、
うん、
そういうのはやっぱあるだろうなっていう、ね、うん、だから本当に去年なんかだったら女川と陸前高田の違いとかね、まあ、今現在もそうだけど、
うん、
陸前高田って本当に何にもしてないんじゃないのっていう、多分去年も言ったと思うんですが、
うん、
そこら辺がやっぱこういう形で動き出したのは見えてはきているものの、じゃあっていうと女川も来年なんかそういう形ができるみたいな話があるけど、うん、 陸前高田であの様子だとまだまだ時間かかりそうだし、もっと細かいところで言うとね、もうそのまま放置されちゃってるようなちっちゃい町とかね、うん、もうそういうところまで
考えると、うん、
もうここは全然何にもしてもらえてないよねっていうようなところも何か所もあるので、
うん、
特に今回ね、さっきの閖上なんかは見れなかったって言ってますけど、見れてないところもたくさんあるわけで、どんだけあれなのかなっていう、そういうところの差、ね、あと戻れる戻れない、その南、今回富岡町下から行った時の突き当たりも見たし、南相馬川からこう南下してって、浪江町のあたりで止められるところも見てきましたけど、まあ、その近辺というのは本当に、うん、家とかそのままもうそのまま使えそうなのに何もできないっていうね、浪江の駅の周辺だったっけかな、あ気になったのがね、
うん、
あのトンパックの置き場になってる感じも嫌だったんだけど、
うん、
太陽光パネル、
うん、
あれがね結構目についた、
うん、
もうこれぐらいし
か、あそうですか、
あのなんかそういう新たな発電とか、これは東北をさ、あの、はい、太陽光パネルで埋めてみたいな話もあったじゃない、
あったそう、
あの太陽光パネルとか風力発電にするとかってなんかいろいろあったけど、はい、あの太陽光パネル駅前の結構なスペースに、ちょっと駅忘れちゃったな、浪江の駅だったかその上の小高だったか忘れちゃったけど、はい、駅の近くのね、まあ普通だったらお店とかが並んでそうなスペースのだったり駐輪場になりそうな場所位置だったりとかいうところに、
は
い、
あ
太陽光パネルいっぱい並んでるんだよ、
ね、あそうですか、
それがさ、なんか空き地みたいな、もうその流されちゃった土地、それこそトンパックが並んでたような、ああいうところにいっぱいあるならまだしもね、なんか街中のそういう至る隙間を埋めるようにそういうふうに置いてあって、もうここでの街の再建はしばらく放棄しますよって言ってるように見えちゃってね、ああ、意外と太陽光パネルってその未来を感じるもんじゃないなっていう。
そうですか、
なんかちょっと残念な印象をする形で置かれてるのが結構何か所かあってね、その駅だけじゃなくて、なんか放棄、その場所を放棄した象徴に見えてしまうっていうのが、なんかちょっとそれも気になった、ね、そういう街もあるし、仮設の住宅もまだまだいっぱいあるしね、なんかやっぱり分かんないとこにあるね、行く前にちょっとスノーさんからさ、こう出てった人が多くなっていくと残る人が少なくてみたいな話もあったじゃないですか、
はいはい、
だから夜とかの様子とかも見れればなと思いながら、意外とさっきの、太郎地区の仮設住宅もそうだけど、やっぱ切り開いて作るからなんかポッと行ったら分かんないようなところにあるんだなっていうのが印象だったかな、
まあ
ね、だから逆にこういうところで生活 してる人たちってすごく不便だろうなっていうね、そんな印象がやっぱり今回改めて感じたので、まあ、今後どういうふうに進んでいくのか分からないですけど、なんか進んでるような気もしたからちょっとほっとした気もするんだけど、人手が足らないっていう話もあるじゃないですか、それこそ東京オリンピックで職人が持っていかれてしまってみたいな、話も聞くので、このペースがまた緩やかにペースダウンしないといいなっていう、感じもしましたけどね、まあ、そんな感じで見てきましたが、
はい、
ぼつらぼつらこう3月を過ぎるとね、なかなか報道もなくなっちゃうんで、でも今日なんかやってたね、スーパー J チャンネルとかやってるね、
あそうですか、
45号線を行くとかいう
へ
で、今日 ちょうど女川の話をされてましたが、
うん、
女川の、人なんだけど、石巻に勤めに行ってた娘さんかな、
はい、
あ逆かな、石巻の人なんだけど女川に勤めて行ってた、で、震災で亡くなってしまって未だに行方不明なんだけども、震災の1年前に結婚されて、その娘さんのお父さんが相手の旦那さんのことを考えて、死亡届を泣く泣く出したと、
うん、
なので、数字としては行方不明者じゃなくて死亡の方に入ってるんだけど、うん、行方不明者っていうことで、ご自身でその潜水の資格を取っ、潜水士の資格を取って、
はい、
もう自分自身で探すんだっていうようなことを紹介されてましたけど、まあ、3年半経ってこっちだともう全然分かんなくなっちゃうけど、
うん、
ずっと続いてる人たちってまだまだいっぱいいるわけ
ですね。
そういうの、まあ、気にしてないとなかなかね、だからスーパーチューチャンネル頑張ってんなと思って見てたんですけど、そういうのもね、あの気にしてないと本当にこっちだと情報が入ってこない、
うん、
また3月ぐらいになるといろいろやるんでしょうけど、
あそうですね、
なので時期をずらしてこういう時期にねまたご紹介できればと思います。でちょっとねさっきも言いましたけど太郎地区どうなるんだとか、
は
いろいろ気になることはいっぱいあるので、気にして自分でも調べながらまたご紹介ができるようにしていきたいなと思っております。
はい、
皆さんからもできればこんな、ここはこんな感じみたいよみたいなね、なんかお分かりになることがあれば、情報を寄せいただければ、ご紹介したいと思いますのでぜひ、ただいまアットマーク p-scramble.jp の方までお送りくださいということで、ちょっと長くなりましたが、東北行ってきたご報告でございました。
はい、
フォトスクランブル話ちょっとしかできなかったので申し訳なかったんですが、またフォトスクランブルもただいまも収録再開していこうと思ってますので、
はい、
引き続き来週も楽しみにしてください。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
はい、小崎でした。
ではまた来週。